皆さんこんにちは。なりふり構わず家計を支えるラジオへようこそ。このラジオは AI や NFT マーケティング、そして瞑想社長の日々を毎日配信しております。さて本日はスタンド FM でも放送しているチャンネルがございます、ボイストレーナーミカさんの AI 活用が非常に面白かったので、そちらをご紹介したいと思います。何かというと、読書感想文、小学生とかね、中学生の夏休みの宿題である読書感想文を AI を使って2時間ほどで完成させたっていうお話だったんです。これは AI の文章をまんま写し取るというわけではなく、そもそも読書感想文をね、書くにあたって、どういう構成がいいのかとか、どういったところを中心に書いていった方がいいのか、そのポイント、例えば どう思ったかとか、どの部分ですごく感動したかとか、どういう気持ちになったかという、掘り起こすところですね。そんな質問などをしていけるように、ミカさんとね、お子さんと AI と二人三脚じゃない、三人四脚かな、でされていた様子です。詳しくはね、 X のリンク貼っておきますので、そちらよろしければご確認ください。で、私自身この投稿を見てすごくいい事例であると、いい使い方をしているなっていう感想だったんですね。というのは、おそらくですけど、現在の AI に対するイメージ、これもね、実はコミュニティの中にあったんですが、マクドナルドが AI を使った CM を発表した、ネットかな、ウェブ CM かなで発表して、それに対する反論がすごくあるという記事が某メディアの、ね、トップページに載っていたって話題が上がっていたんですよ。で、おそらくですけど、PV 数を稼ぐようにと言ったらちょっとあれかもしれませんが、ちょっといろんな人がね、注目されやすいところに置いてあるんだと思うんですけど、なんかそんなニュースより AI 使ったら今まで苦手でどうしてもこれ以上進まなかった、なんかなかなか宿題とか進める気になれなかった、で親の方もどうやって教えたらいいか分かんないし、でも子供のやる気は起きないし、どうしたらいいか分かんなかったっていうような状況を AI で解決したみたいな話の方が嬉しいわけじゃないですか。しかも活用としてやろうと思えばできるんですよ。例えば赤毛の案をテーマにした読書感想文を600字以内で書いてくださいって作って、それをそのまま写して提出するってことだってもちろんできるんですよ。ただそうじゃなくて、読書感想文を作るにあたって、まず本を読んで、その前になぜその本を選んだのか、その本を読んでみて自分はどう感じたのかって、いくつかのポイントがあって、最終的にどう締めるのかっていう、構成があるんですよ。どう読ませるのかみたいなところですね。結構ね、読書感想文ってただこう思いました、こう思いましたって書いたらおしまいなんですけども、あの中っておそらくね、大人になって今で見てみると、どういうふう、どのエピソードでどういうふうに感じたのかって、この子こういう感じ方をしたんだとか、これ面白い感想だなとか、もしかすると人によってはもうめちゃめちゃおすすめですって、こうレビュー記事を書くような形でね、書いてくる子もいるかもしれないじゃないですか。そういった文章とか選んだ理由っていうのをやっぱり知りたいわけですよ。でも正直難しいじゃないですか。だってこれ読んだものに対して自分が考えたこととか気持ちとかを言語化する作業ですからね。で、ある程度文章の組み立て構成も知らなきゃいけないし、文字数制限はあるし、なんか作文もちょっとあるじゃないですか、ルールが。そういったことも考えながらやらなきゃいけないっていう、結構大変だと思うんですけど、実を言うと私は結構ね、作文は好きだった方なので、だらだら冗長的な文章を書ける方だったので、特に苦労はしなかったんですけども、苦手なことやっぱ苦手だと思うんですよ。それを AI を使って、もちろん AI だけじゃなく、親も一緒にね、取り組むことによって、親も、こういうところが苦手だったんだ、これを AI で活用してこういうふうにしたら楽になるなとか、子供がこういうふうに感じたんだ、それを乗り越えていく姿とかを見られるのは非常に嬉しい機会というか、そういうチャンスってなかなかないので、やっぱり嬉しいことだと思うんですね。で、しかもこれって誰にでも当てはまるわけじゃなくて、それぞれ個性があるわけじゃないですか。私のように文章を書くのは得意というか、苦じゃないけども、冗長的な文章になってしまうっていうのと、自分の気持ちをバーって喋っちゃう。要は喋りと一緒で話があっちゃこっちゃいくんですよね。だから長くは書けるけど、読ませられるかって言ったらそういうわけでもない。そんな私が例えば文章を書いても、なんか600字以内に収まんない、なんでだろうって言ったら、きっとおそらくね、 AI に聞いてみたら、もうちょっと構成を考えてみたらどうですかって、こんな風に構成してみました、あなたはどう思いですかみたいな感じになって、で私はそれを見ながら、私としてはね、もうちょっとこの気持ちをね、強く言いたいんだよねって思ったら、そこの文章を直すとかできるわけですよ。なんか個性を大事にするとか、個々の力とかね、 特性を伸ばしていくっていう教育、おそらくね、私が学童やってた頃から、まあ、そういう考え方ってあったし、だからこそ総合の授業とかができたんだと思うんですけど、でもそれって人数とかがあんまり変わってない限り、全部が全部先生とかサポートティーチャーとか含めて対応できるかって言ったら、まあ、なかなか難しいと思うんですよ。で、親は親で時間がないと思うし、そんな中で AI というツールが今までね、こうこれができないんだよ、これが苦手なんだよって理解されなかった部分を補完してくれる、サポートしてくれるツールになったら、もう少しその教育の部分にも助けられるようになるんじゃないかなと思うんですよね。あんまりね、人は人で分類はできないけども、例えばね、タブレットがそれぞれ一人ずつ支給されてるのであれば、問題を解いていくうちによく間違える問題の傾向から、じゃああなたにとっての、じゃあこの練習問題作ってみましたってやってみて、苦手なところを克服するとか、多分なんかチャレンジゼミとかでやってますよね。あとはいろんなこう考え方とか、そういった学習データから、あなたこういうの興味があるんじゃないですかとか、こういう考え方だと分かりやすいんじゃないですかって教え方とかね、そのきっかけ、分かるきっかけ、理解をするきっかけって本当そんなことかとか、あ、そういうことかって分かるきっかけって本当人それぞれじゃないですか。私マイナスの概念が全然分からなくて、うちの父親がいくら教えても全然理解できなかったんですけども、なんだっけ、あれ図鑑なんかにしてもらった時にすっごい分かったんですよ。あ、そういうことや、なんだそういうことかみたいな。それもね、あの根気よくやる時間があればねいいんですけども、まあなかなかそうもいかなかったりするから、 AI でサポートできたらねすごくいいんじゃないかなというふうに思って、子どもの教育とか、まあ、これ大人の、自己診断ツールとか、そういったものでもねどんどん使えてくるんじゃないかと思った今日この頃でございました。ぜひ AI を自分の苦手を克服するサポートツールとしてご利用いただければと思います。ということで、本日もお聞きくださりありがとうございました。お知らせとしては本日ですね、お昼の12時から、ちょっとね、池原さんの放送がある時間帯なんですけども、ACL の相談会を行おうと思っています。まあ、相談会といっても、まあ、今後、AI アートコンテスト、23日金曜日までこちら開催していますが、応募をね、やっていますが、その後どうするかとか、有料会員にこんなことやってみようと思うとか、まあ、そんな話をちょっとざっくばらんとお話しできたらなというふうに思っています。あと、こんな講座やってほしいとか、何でも質問会、かっこ答えられたらみたいな、答えられるうちは答えますとかね、そんな話できたらなと思いますので、こちら無料の会員の方も見られますので、よろしければ Discord からご参加ください。引き続き AI アートコンテストもまだまだ募集しております。それでは今日も一日頑張っていきましょう。またね。バイバイ。